こんにちは、ライスオタグループのチャンシュラモンです。だいぶお久しぶりでございます。約1年ぶりですね、ポッドキャストを撮っているわけなんですが、もうもはや私がかつて月1回このポッドキャストを更新していたことすら知らない人の方がもう圧倒的に多いのではないかというくらいね、もう完全に忘れ去られてるコンテンツだと思うんですけど、中にはやっぱね、こう物好きの人たちって結構いて、なんか結構やっぱ言ってくれる人は多いんですよね、意外とね。まあ多いって言ってもあれですけど、チャンルムラジオまだ聞きたいですみたいなことを言ってくれる人たちのことを思って、今日もまた1年ぶりに撮っております。なんか9月ぐらいにね、ふとあ、ちょっとそろそろ撮りたいなみたいな思った時があって、なんかインスタの、あのストーリー機能でテーマ募集したりしたんですけども、その募集したことすらも忘れて、もう今12月になっていよいよ思い越しが上がり、ちょっとね、まあでもなんか年末だからもうやるみたいな、多分思考回路になってる可能性もあるんですけど、ちょっとね、まあタイミングもいいというか、やっぱその今年もありがとうございましたスペシャル的な感じで、今回はあの前半と後半に分けてやっていきたいなと思ってまして、まあ、前半は、まあ、私だけ、チャンシレモンだけで、まあ本当にただただ一人喋り会と、であとは後半はちょっとその今回テーマいろいろ募集して、音楽についてのお話とかもしたいなと思いましたので、TBS93 大先生を お招きしまして、今年リリースしたねアルバムのこととかとか、なんかいろいろそういう音楽にまつわる、回にしようかなと思っておりますので、皆様前半後半とこう一緒にね楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ということで今日は一応チャンシーレモンソロ回にしようかなと思ってるんですけど、まあ、とは言ってもね、じゃあ何を話そうかなと思って、まあ言ってもその年の瀬、まあ、年の瀬って言いたいだけみたいなところもあるんですけどになっちゃってるんで、まあ、私生活の部分でその1年を振り返ろうかなと思ってます。ただそのかいつまんで話してもなかなかまとまらない気がしたので、ネットでね、インターネットで私検索しまして、1年の振り返り質問項目みたいなのをちょっと引っ張ってきましたんで、なんかそれに沿って話していったらこうまとまりが出るんじゃないかと、そのようにこう思いましたので、はい、ちょっとね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきますかね。一応ね、まあなんかその一個のサイトの中のこうバーってこう項目がある中で、まあまあなんか話せそうなことを抜粋して、6質問持ってきたんで、一個一個ねやっていこうかなと、はい、思います。まずこれはね、ちゃんとした回答を用意しているやつなんですけど、1個目が、今年人から褒められたことで嬉しかったのは何ですかという質問、まあ、なんかそういう系の質問ですね、とりあえず。で、なんかこれね、これはちゃんと持ってきてて、回答を、まあ、今年に入って私ノートっていう、いわゆるブログみたいなコンテンツで文章を書くっていうのを始めたんですね。でこれがなんか割と人から褒められるっていうか、なんか意外とクラブとかなんかいろんなところで会ったりして、あ、なんかノート面白くて読んでるよみたいな言ってくれる人が本当思いのほか多くて、なんか書 いてる内容的にはなんか日常で引っかかったこととか、まあ、例えばなんであの人はあの時ああいうことを言ったんだとか、なんで私はいつもこういう風に考えちゃうんだろう、なんでこういう風な思考になってるんだみたいな、なんか本当なんかマジでふとした疑問みたいな、なんかモヤモヤっとしたこととかに対して、まあ、本当自己満ですけど、もう気が済むまでこう考えまくって、その考えた過程みたいなのも文章にしてるみたいな、そういうだけのノートなんですけど、うん、なんか人の頭を覗いてるみたいみたいな感じで楽しんでる人とか、あとはなんか、まあ、トピックそ その私がこう取り上げるトピックとかに対して、まあえて考えてみたことなかったけどなんかめちゃくちゃ共感しましたみたいな、あ確かにそうだなって思ったみたいな、こうわざわざ連絡してくれたりする人とかいて、滑舌がまあもともと結構その文章書くっていうのは好きでっていうのもあるんですけど、なんかそういう風にこう反応があるっていうのがすごい嬉しくて、こそこそと続いてますね。やっぱこういうポッドキャストしかり、なんか自分の頭の中をなんか全然その上手じゃなくてもそのアウトプットするっていうのは本当私自身のその思考考え方みたいなのを整理するっていう上でめちゃくちゃ重要な作業だなっていうのは本当日々感じてて、だからもう日記書くとかもそういうのもそうなんだけど、でまあこういう風に喋りは喋りで、まあ、気軽にこう脱線できるし、まあ、それがこうどんどん発生して思わぬところにこう広がったりする楽しさとかもあるっていうのはまあ思いつつ、まあ、なんせねポッドキャストはもう本当このありさまなんで、うん、なかなかねこう更新頻度も高くはならないのがねあれなんで、もし興味ある人いたら私のインスタとかからノート飛べると思うんで、ぜひ覗いてみてくださいませっていうところですね。はい、あとは、まあ、あとの質問は結構適当な回答しか作ってないんであれですけどやっていきます。今年から始めたこと、今年チャレンジしてみたことは何ですかと、まあ、さっき言ったノートもまあ始めたことなんですけど、なんかそういうそのアウトプット系じゃないこととかでなんかあるかなと思って、まあいろいろあるんですけど、まあ、一番こう身が入ったものとしては大相撲の応援ですね。もう本当楽しくて、大相撲本当奇数月が楽しみでしょうがないという日々を送ってます。やっぱね何がいいのかなって思うんですけど、いろいろいいこといっぱいあるんだけど、やっぱそのまあ取り組みというその一試合のことを試合のことを取り組みっていうんですけど、取り組みが一個いけば本当短い、もう短いと5秒とかで、長くてもまあ1分、本当に長いのはたまにあったりするんですけど、やっぱこうパッとこう見てこうワッとこう上がるみたいな、本当にそのシンプルなところなんですけど、それが私にはすげえ合ってるなっていうか、すごいこう一瞬の緊張感をこう一緒にこうみんなでこうまあテレビとかアベマで見てるだけなんですけど、なんかそこを共有してる感じが私的にすごいなんかロマンを感じるというか、すげえいいなと思って、あの、はい、1月はついに両国国技館に行こうと思ってるんですけど、もう本当なんか久々にそういうハマってることみたいな感じであるかな。うん、ただその私はその推し文化ってやっぱ今あるじゃないですか、まあ今というか昔からあるけど、まあその推しというワードがこうはびこってるこのタイミングで、私もその推しを作りたいってやっぱその大相撲の中でもね思うんだけど、 まあまあその多少のこの人いいなとかはあるんですけど、やっぱみんな応援したいっていう感じになっちゃうんですよね。だからなんかそのこうこの人の本当講演会入りたいとかなんかそのレベルの推しっていうのはなかなかなくて、まあ別にそれはそれでいいなとは思うんですけど、なんかね、まあ多分小なんだろうなとも思うんだけど、でも私も中学校の時とかは普通にビッグバンのあのオタクだったんで、まあそういうのはその押せる素質はまああるとは思うんだけど、どうなんだろうなって思ったりねしてます、うん、はい。じゃあ次の質問は、今年辞めたことはありますか、という絶妙な項目があったんですけど、これは私はまあなんかあんまピンとこないけど一個上げるとしたら体重計に乗るのをやめたっていうのはよくありますね。やっぱ数字にとらわれたくないなっていう、もうそこ一点張りで、本当に1年半とかそんぐらい体重計乗ってないんで、で結構そのなんだろう、ダイエット的なそのボディメイク的なところには関心が結構高いので、割と最近とかもなんか痩せたねとか言ってくれる人とかいるんですけど、まあ、実際はだから分かんないんですよマジで、その数字には出ないっていうか、まあ、乗らないし、でもまあ私もその自分の裸とか見て、あちょっとなんかシュッとしたなとかなんか薄くなったなとかそういうのはあるけど、本当なんかマジで一喜一憂したくなくて、だってこんな頑張ったのに痩せてないみたいな、なんかすごい悲しいじゃないですか、普通に意味ねえなと思って、なんかもっと頑張った事実の方に目を向けたいっていうか、なんか結局ね、そうやって自分で体見たり人から言われて、まあ、それが正解っていうか、なんか本当数字に取られたくない、まあ本当いろんなねいろんなところでそれは思いますけど、特にやっぱ分かりやすいところで言うと、やっぱ体重計の数字に取られないぞっていうところで、はい、今年辞めたことそれですね。はい、次は、今年買ったもので一番買ってよかったと思ったのは何ですか。なんかあたかもあれですね、あたかも質問のお便りが来たみたいな感じで私平然と喋ってるけど、これ全くもう誰からも来てない質問で、ネットからコピー&ペーストして読んでるだけの質問っていうのは結構なんかかわいそうっていう感じですけどはい、まあまあいいかね、なんかこういうのお題はな、まあないよりあった方がいいからねっていうので、まあ他のいろんな質問もちょこちょこいただいたんですけど、ちょっと次回にその後半の方でね取り上げたりしたりしなかったりしようと思ってるんで、ちょっと今回はこれでやらせてくださいってことで、その今年買ったもので一番良かったっていうのは、本当割と最近1ヶ月前ぐらいに買ったんですけど、で今も私のそばに置いてあるんですけど、卓上ポットですね。しかも猫ちゃんの見た目のやつっていう、もうほんとねこれマジで悩んだんですよ私、まあ、Amazon で買ったんですけど、みんなが大好きな Amazon で買ったんですけど、普通の卓上ポットって、まあ、いわゆる銀で上が黒い感じの、もうほんと何でもないやつってあれ、まあまあ普通の性能で2000円前後で多分買えるんですけど、この猫ちゃんをね6000円したんですよ。やっぱ3倍するそのね相場より3倍するってとこで、まあ、結構悩んだ、本当2週間ぐらい悩んだんですけど、いやでも卓上ポットは欲しいし、買うなら可愛いやつがいいよなってやっぱ自分を説得して買っ ったんですよ。でやっぱりね、ほんといい卓上ポット。何がいいかって、やっぱそのお湯割りを飲むときに、やっぱ毎度ね、キッチン、うちキッチンというかそのリビング2階で、それぞれの部屋は1階っていうあの構造になってるんですけど、まあ、わざわざその行かなきゃいけないわけですよ。例えば部屋でね、飲んだり飲んで作業したりとかするときに、もうめちゃくちゃめんどくさいわけ普通に。だからこれをこう解決するにはどうしたらいいんだろうと思ったら、本当卓上ポットだったっていう、まあそれだけの話なんですけど、まあだってね、あの電気代も浮くし、毎度毎度ポットで沸かしたりして大変じゃないですか。だからまあ買ってよかったなって思ってますね。なんか本当可愛いんですよ、とにかく猫ちゃんの顔が。みんなも買ったらいいって思います。はい、次の質問です。今年得たもので一番役に立った知識や経験はどんなものですか。はい、これはね、やっぱ今年っていうか、やっぱ毎年得てる気づきなんですけど、やっぱお酒は飲みすぎない方がいいっていう、これはやっぱ役に立った知識経験ですね。私やっぱ1年に1回ぐらいその大ヘマっていうか失敗、その、まあ、失敗っていうのももう決まって怪我とかそういう系なんですけど、今年多分一番ダサい怪我して、本当シンプル、電柱に寝ながら歩いてて電柱にぶつかって、多分人生で一番こう出血した、まあ、鼻血というかその鼻がもうなんか倍ぐらいになって真っ青になってみたいなことがあったんですけど、やっぱ本当に惨めな気持ちになりましたね。やっぱダメなんだな、お酒いっぱい飲みすぎたらって思いました。本当ね、気をつけたい来年は。やっぱ本当ショックですよね。なんか私今まででその結構そういう怪我系でやらかしてきてるんですけど、もうちょっとなんかこう派手な失敗っつうか、なんかもうちょいこうひねり効いてるっつうか、マンホール落ちたとかそういう、結構その飲み会とかでもこうみたいになるやつだったんですけど、やっぱ電柱ぶつかりって結構ほんと終わってるなって自分の中でも思ってて、なんか結構引きずりましたね。来年に生かしたいなって思います。あとは終電で帰った方がいいっていうのも今年得た経験ですね。去年とか一昨年も思ってるんですけど、特に今年思って、まあでもね、帰れないっていうか、やっぱ気分が乗ってきたら難しいっていう、そういうものですよね。はい、次の質問は、今年ついに捨てたものはありますか、それは何ですか。はい、これね結構むずくて、私結構物ガンガン捨てるタイプっていうか、割と本当そんな執着ないものにっていうタイプで、まあ捨てたらシンプルにこう記憶からも抹消されるじゃないですか。なのであんま覚えてないんですけど、いろいろこう思い出して、あ、一個だけなんかちょっとこうためらったものあったなっていうのが思い出して、2019か8年ぐらいにライスのみんなでタイに行って、タイのなんかすっごいでっかいマーケットみたいな ところに行った時に、なんか私の誕生日がかぶってて、なんか私のためにその1個まあ300円とかそのぐらいの T シャツをそのメンバーがね買ってくれたんですよ、何枚か。ですっごいみんな可愛くて、その中に私が超お気に入りの猫ちゃんのなんかネイビーの T シャツがあったんですけど、それがやっぱね、あの結構着てたっていうのもあるし、まあもともと多分、まあ、古着だからあんまりその状態も良くなくて、なんか肩のあたりに数箇所穴が開いてしまって、あーちょっとそろそろ捨てなきゃかと思って、でも本当デザインが可愛いからなんか最初捨てるのすっごいこう 拒んでというか、あのどうにかして残そうと思って、その猫ちゃんのイラスト部分だけハサミで切ってなんか飾ってたんですけど、なんかそれはそれで違うかと思って、てかなんかやっぱイラストそのデザイン部分だけ切り取っても全然魅力的じゃなくなっちゃって、で捨てましたね。でもすごい悩んだ。あんまり私悩むことないんですけど、もうほんとワンシーズン着なかったら捨てるみたいな感じなんだけど、やっぱまあもらい物っていうのもあるし、やっぱ猫ちゃん好きっていうのもあって悩みました。まあそんぐらいかな。はい、じゃあ最後の質問です。これなんか大丈夫かな、私結構あの酒を飲んで喋ってるんで結構喋り終わってると思うんですけど、まあ一番思い出に残ってる食事は何ですか、その今年ってことだよね。これは2個あります。まず1個目は門前仲町の居酒屋で食べた、まあ、つくねなんですけど、なんかつくね頼むと生のピーマンがの何側が出てきて、それをこうピーマンにつくねをこう手でこうグイグイ押し込んで食らうっていうのがもうびっくりするぐらいうまい。てかなんかやっぱその工程すらいいみたいなね感じだと思うんですけど、でその店の雰囲気もいい、店主も優しい、でまあほんと楽しくて、その日もやっぱそういうね込み込みでまた行きたい思ってますね。でも1月に両国行くから、またそこに絶対行こうと思ってます。でもう一個はサイゼリヤなんですけど、サイゼリヤのジェラートを初めて食べたんですよ、この間。私結構ジェラートって割とバカにしてて、今までなんかなんだろう、もう名前からしてこうなんかダセーっつうかなんかちょっとアイスでもないし、なんかそのマカロンみたいな、ちょっとなんか弱そうっていうか割と小バカにしてたんですけど、えめちゃめちゃうまってなって、普通に大好きになったっていうそういう思い出ですね。で本当なんかサイゼで3時間だでみたいな、本当昼間にねやってた時についにそのジェラートと巡り合ったんですけど、まあ本当大体サイゼ、私まあサイゼも好きなんですけど、まあ、そもそもやっぱ地元にサイゼなかったんで、デビューが遅いんですよサイゼのね。20歳ぐらいからサイゼだったんで、そもそもやっぱメニューそんな知らないんで、本当なんかドリアとかがいいらしいみたいな感じで上京してきてるんで、ジェラートなんか、私プリン好きだからそのプリンとかなんですよ、行ったとしてもね。なので、まあ、ジェラートを初めて理解していただいて本当に感動して、であとその昼間に行ったんです、その時はカプチーノもやっぱ良かったね。なんかイタリアかこれがっていう感じになってすごい嬉しかったです。本当今度からは 絶対ジェラートとフォカッチャ、フォッカチも分かんないけど、もあの視野に入れてやっていきたいなと思いましたね。はい、ということで終わりました。質問6個。もう終わります。今日はあの後半はもうちょいあのしっかりめにやりたいなと思って、あと1個その後半に関係ないそのインスタでこう募集した時の質問で今日答えられそうなの1個あって、あの最近ハマってるお酒とおつまみはっていうのがあったんですけど、まあお酒はもうほんと今年は生き焼酎ばっかり飲んでましたね。家は生き、まあ、焼酎ってまあ麦焼酎の一種、長崎県の壱岐島で作ってる焼酎のことを言うんですけど、ちょっと普通の麦と配合が違って、あの麹の麦麹と米麹が合わさって結構マイルド、あんま麦臭くない麦焼酎なんですけど、もう本当にその中でいろいろなんか一升瓶買っては飲んでみたいな生活をしてます。本当もう本当に大体うまいんですよ、どの一気焼酎、そのどの銘柄飲んでもうまくて、本当一升瓶でも2週間ぐらいなくなっちゃうから、なんか逆に良くないなって、なんか美味しすぎてやめようかなって思っちゃってるぐらい美味しいです。結構ソーダ割りとかもいいけど、もう圧倒的にお湯ですね今は。もちろんでもうほんと5合ぐらいで割って飲むのがおすすめです。でおつまみは何だろうな、キッチン飲みってほんと最高じゃないですか。まあなんか飯作りながら飲むみたいな、それやるときはまあでもそうね、しょっぱいなんか炒め物かな、だいたいやっぱり、最近は作ってます、おつまみとか。今年になって豚肉の良さを私は知って、割と豚肉、豚こまとかでなんかいろいろやってますね。まあ何でもいいし、別になくてもいいし、つまみはそういう感じですね。はい、ということでもう終わります今日は。はい、ということでね、今回はあのこんなところでいかがでしょうかという感じで前半終了です。後半はあの TBS 氏を招いて、 それぞれのアルバムのなんかセルフライナーノーツ的なところとか、いろいろなんか最近聴いてる音楽とか、ちょっと音楽もねなんか流したいし、ちょっと完全に今回なんかの音楽流すみたいな概念すら忘れてたんであれだけど、後半をお楽しみにしていただけたら、まあ、来週ぐらいにまた撮れたらいいかなと思ってるんで、はい、ぜひチャンシーレモンリスナー、チャンレモラジオリスナーの方々は耳をかっぽじってお待ちくださいませ。ということで今日はさよなら。あ、最後に曲流そうかな、そしたらちょっとクリスマスソングでもかけておきます。さよなら。